改めておはようございます。ヨハネの福音書から順番にメッセージをさせていただいていますが、今朝は5章の、ベテスダの池で起こった出来事から、メッセージをしたいと思います。皆さんもよくご存知の、エピソード、出来事かもしれませんけれども、今回改めて読んでみますと、なかなか複雑と言いますか、単純にめでたしめでたしとはいかない、そんな出来事だったんだなということに改めて気づかされます。で、先週は第4章の王室の役人が癒されたという出来事をお話ししました。その時ですね、技ではなく御言葉を信じる信仰を主イエス様が求められたということをお話ししました。で、その後今日お読みしたところはその後の出来事です。5章の一節をもう一度ご覧ください。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登ったと書いています。ガリラヤでしばらくイエス様は活動しておられて、いろいろな奇跡や技を、そして人々に御言葉を語っておられましたけれども、しばらくしてからまたイエス様はお祭りに参加するためにエルサレムに登っていかれたということです。このあたりがですね、ヨハネの福音書に特徴的なところで、他の福音書には書いていないところです。どうもイエス様はガリラヤ宣教の間もたびたびこのユダヤ人の祭りがあるたびにエルサレムへ登られていたようです。どういうわけか、ここではあえてどのお祭りだったのかということが書かれていません。杉越の祭り、カリオの祭り、五旬節、ペンテコステ、これがユダヤ人の3つの大きなお祭りですけれども、敬虔なユダヤ人たちは祭りのたびにエルサレムへ登っていきました。イエス様もそれと同じようにエルサレムへ登っていかれたということです。この祭りが何であったのか、杉越の祭りなのか、カリオの祭りなのか、あるいは書いていないので他のお祭りだったのか分かりませんけれども、いずれにしてもこれはイエス様が公の働きを始めてから間もない出来事だったと考えられます。さて、ヨハネの福音書には、前もお話ししましたようにイエス様がご自分がメシア、救い主であるということを示すための印としての奇跡が7つ記録されていると、お話ししました。数え方が人によってちょっと若干違うようですけれども、その3つ目ということになります。ちなみにちょっと確認しますと、最初の印というのが、2章1節から11節のカナの婚礼での奇跡です。で、2番目が先週お話しました王室の役人の息子が癒されたという出来事です。で、3つ目が今日お話しするこのベテスダの池で起こった出来事です。で、その後6章に入りますと5000人の給食、そして湖の上を歩かれるという奇跡があります。で、9章1節からは目の見えない盲人が、シロアムの池のそばでいた盲人が癒されるという出来事があります。そして最後は11章にあるラザロの復活の奇跡です。さて、その3つ目の出来事が今日お話しするところです。舞台となったのはベテスダと呼ばれる池でした。ただ池と言いましても、香川県では池というとため池のイメージですが、そうではなくって町の中にある人工的に作られた貯水池のようなものです。英語の聖書ではもう単純にプールと訳されていますが、日本語ではなかなか新しい聖書でも池にやっぱりなっているようですけれども、でも自然の池ではないということですね。で、エルサレムの東、北の東、北東側の端っこにある羊の門のすぐそばにあったということです。 まあ、最近はインターネットで検索すると、大体どんなものかっていうことが、まあ、出てきますけれども、5つの回廊があって、屋根がついた廊下で取り囲まれている。まあ、回廊というのはまあ廊下ですけれども、屋根がついていたということですね。で、大きく2つの貯水池からなっていた、まあ、そんな絵がいろいろ出てきます。で、羊の門とは一体何だろうかということですが、まあ、これもいろいろと、意見は分かれるようですけれども、まあ、単純にですね、生贄に捧げるための羊がその門を通って入ってきて、この池で洗い清められたということも言われています。またこのベテスダという言葉ですが、まあ、ベテとかベートというのは家という意味なので、ベツレヘムも、パンの家とかですね、ベテシェメシというのは太陽の家とか、ベートベというのはエブル語では家という意味になりますけれども、このベテスダというのも、まあ、憐れみの家という意味だそうです。まあ、その他には2つの泉の家と考える人もいるようですけれども、まあ、確かに憐れみの家と呼ばれるぐらい、その場所には多くのいろいろな病気、まあ、特に体の不自由な方々が集まって横になっていたという、そういう場所でした。なぜそんなことになっていったのかと言いますと、この池にはどうも言い伝えがあったようです。新約聖書でも3節の下の中に書いていますが、昔の聖書の中ではなぜこのベテスダの池に病人たちが集まっていたのかということを説明する文章があるのもあるそうです。で、どういうことかと言いますと、時々池の水が動くことがあったそうです。するとその水が動いている間に池に入るとどんな病気でも治ったというんですね。まあ、真っ先に入った人だけが治ったという説明もあれば、まあ、その池の水が動いている間に入れば治ったという説明もありました。で、それは主の使いがちょうどその時池に降りてきて水を動かしているからだと信じられていたというんですね。まあ、でもそれは今でいう、間欠泉、去年も私も別府に行きましたが、1時間に3回ぐらいですね、キシャーッと吹き出す泉があったりします。まあ、そういうものだったのではないかと考えられていますけれども、まあ、ただ何とも疑わしい迷信だということですね。で、ユダヤ教の指導者たちもこれは迷信だと考えていたようです。この池にそんな人々の病気を癒す力があるとは公には認めていませんでした。まあ、ただ人々が迷信ではあってもそれを信じて池に集まることを排除はしなかった、まあ、黙認していたというのが現状のようです。まあ、確かにですね、こういう迷信は聖書的というよりはもう非常に異教的と言うべきでしょう。しかし当時の人々、特に貧しい人、病気を抱えている人の間では、まあ、こういった迷信のようなことが他にもいろいろあったのだろうと考えられます。イエス様はこのような人たちをどう見ておられたでしょうか。マタイの9章36節にはこんな言葉があります。群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れていたからであると書いています。イエス様が深い憐れみを持って人々を見ていた。それはマルコの福音書にもありますけれども、憐れみ深いイエス様がこのベテスダの池に来て、そして迷信にとらわれてしまっている人々を見て、おそらくイエス様は深い憐れみを持たれただろうと考えられるわけですね。さて2番目の点ですが、そこでまた一つの出会いがありました。ベテスダの池の回廊に横になっている大勢の人たちの中に、38年間病気にかかっていた人、まあ、男性ですね、男の人がいました。で、イエス様は彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知られたというんですね。まあ、イエス様が行われる 福音書に書いている様々な癒しをイエス様はなさいましたけれども、今回改めて2つのパターンがあると気づかされました。一つは苦しんでいる人の方から助けを求めてくる場合です。それはまさに先週お話ししたようなことですね。イエス様であることを知って、先生助けてください、主を助けてくださいと助けを求めてくる人に対してイエス様が応答して癒しを行われる場合です。でもそれだけではないんですね。イエス様の方から動かれる場合があります。今日もまさにそうですし、ルカの福音書7章13節のところを見ますと、イエス様の方から息子を失ったお母さんを憐れんで、イエス様が近づいてきて棺桶で運ばれていたその一人息子をよみがえらせるという奇跡が書かれています。このベテスダの池での奇跡も後の方ですね。彼は何も求めていないのにイエス様の方が近づいて来られたということです。イエス様はまずこの38年病気で苦しんでいる人を見つめました。でもう一度6節を見ていただきますと、イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことを知ってと書いているんですね。イエス様はこの病人を見て、そして周りの人たちと話をされて、この病人がどういう状況であったかを知ることができた、お知りになったとも、まあ理解はできますけれども、やはり私たちはですね、イエス様はメシア、神の御子として、何も誰も喋らなくってもこの男の状況をご存知だったと、まあ当然理解するわけです。そのどちらもこの意味的にはあるということですね。実際この男性は38年間病気でした。まあ、どんな病気かは書いていないんですけれども、この後読んでいくと、手足が動かないで床にずっと伏せっていることから、まあ聖書でよく出てくるチューブという病気ですね。まあ、今の何に当たるかははっきり分かりません。まあ、とにかく生まれつきなのか途中からなのか分かりませんが、体が不自由になる、特に手足がしびれて不自由になる病気を、まあ総称してチューブと呼んでいたようです。38年というのは本当に長い年月です。で、果たしてこの人は何歳からこういう状態だったんだろうかと思うわけですね。で、いろいろ調べてみますと、当時の平均寿命は40歳に届かなかったと言われています。まあ、もちろん平均寿命ですから、全員が40歳前後で死んだというわけではありませんけれども、幼くして、そして若くして亡くなる人が多かったので、統計を取ると40歳ぐらいになってしまうということですね。そして、まあ、実際に40歳を超えて長生きする人は当たり前のことではなかったということです。そう考えると38年病気だったということは、当時としてはもう大変なことだと思うんですね。もう人生の大半をこういう状態で過ごしてきたということになるわけです。で、彼も38年間何もしなかったわけではないと思うんです。治るためにいろんなことを試したでしょう。でも何もうまくいきませんでした。で、最後に彼がたどり着いたのがこのベテスダの池だった。まあこんな人を癒すということがどんなに大変なことかということが人間的には分かります。この病人の事情を知ったイエス様は彼に語りかけました。よくなりたいか、まあ、あなたはよくなりたいですかという呼びかけです。38年長い間病気にいるだってことはもうイエス様はご存知ですから、もう当たり前といえば当たり前すぎることです。余計なお世話と言いたいような言葉です。なぜイエス様はこんなことをわざわざ言ったんでしょうか。まあ長い間病気に苦しんで今の現状をもう受け入れて慣れっこになってしまい諦めていたこの男性にですね、治りたいのかと呼びかけて、はい 治りたいですという、まあ、そんなですね気持ちを呼び起こしたという解釈もよくされます。まあそれも非常に魅力的な、理解だなと思うんですけれども、まあ、ただこの後の男性の態度を見ていくと、あまりそうですね想像しない方がいいのかなとも思わされるわけです。というのはこの時この男性は自分に声をかけてきた人が誰かわからなかった、知らなかったんですね。それはこの後読むとわかります。誰かわかりません。まさかこの自分に声をかけてきた人が自分の病気を治すことができるとはもう考えもしなかったはずなんですね。ですからこの時のイエス様とこの病人のやり取りを見ていると彼に積極的な信仰があったとはちょっと考えにくい状況にあります。まあそれを裏付けるかのように彼がどんな答えをしたかというと、7節ですね、7節をご覧ください。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。まあここでも主よという言葉は神様に対して言う主よというよりは旦那とかご主人とか、まあせいぜい目上の男性に言うような言い方のようです。まあですから、まあ信仰的な意味合いはないのかもしれません。ご主人、私には水がかき回された時に池の中に私を入れてくれる人はいないんです。つまりこの病人にとって最後の望みはこの池にあった。彼の望みはただこのベテスダの池にあったということがはっきりします。まあ、なぜこんな迷信のようなことを彼は信じていたんだろうか、この池にそんな望みを置いていたんだろうかと、まあ、疑問に思うわけですけれども、まあ、この病人そしてその場にいた大勢の人にとってはもうこの池しかなかったんですね。池の水がしばらくの間動き出すとその間に飛び込めば病気は治ると彼らはもう信じていたということです。でこの病人はこの池に入ることさえすればとずっと思ってきたんですけれども、体の不自由なこの人を手伝ってくれる人は誰もいなかったということです。この病人にとって最大の問題は誰も自分を助けてくれない、誰も池の中に自分を入れてくれないということでした。良くなりたいかというイエス様の言葉に彼はそんな答えをしたんですね。良くなりたいかというイエス様の言葉によってむしろ彼は自分が今本当に希望がないということ、もう何の望みもないということを思い起こしたのではないでしょうか。改めて自分の惨めな状態を思い起こしてもうどうにもならない現実をイエス様に訴えています。でも未だに自分が訴えている人が誰かは彼は知らないんですね。通りすがりのご主人、あなたは私を助けて池の中に入れてくれるとでも言うんですか。38年間そんな人は一人としていませんでしたよ。どうせあなたも声をかけるだけですぐ立ち去るんでしょう。まあそんな思いのように私は今回理解したわけですね。さて3番目の点に入りたいと思います。しかしそんな病人の言葉に対するイエス様の答えはおそらく彼が全く想像しなかったことです。イエス様はその言葉を聞いて起きて床を取り上げて歩きなさい、起きて床を取り上げて歩きなさいと命じたんですね。するとどうでしょうか。その人はもうすぐ治って床を取り上げて歩き出したというんですね。一体何が起こったんでしょうか。彼は未だ自分に声をかけた人が誰かは知りません。ですからここではこの人の信仰が問題とはなっていないということがわかります。しかしイエス様の言葉そのものに力がありました。おそらくこの病人は自分の病気がもう完全に治ったということを感じて分かったのだと思います。ですから恐る恐る半信半疑で立ち上がったというよりは起きて床を取り上げて歩きなさいというイエス様の言葉を聞いた瞬間 この38年間床に伏せていたこの人の体は完全に癒されて、すぐに床を取り上げて歩くことができたということです。まあ、ある人はこの後出てくるですね、5章25節また28節から29節に出てくる死者を蘇らせる神様の声を先取りして書いたものではないかと、まあ、そんなことを言っている人もいます。確かにこの立ち上がりなさい、いや起きなさいという言葉には死者を蘇らせるという意味があるんですね。マルコの福音書の5章41節では同じ言葉がイエス様が死んだ少女を蘇らせた時に言っている言葉です。起きなさい、立ちなさいという言葉です。少女を起きなさいという言葉と同じです。また同じ中部の人を癒した時、マルコの福音書2章11節に書いている中部の人が癒された時もイエス様は起きなさいと言われて、その人はすぐに癒されて立ち上がりました。改めてここにイエス様の言葉に力と権威があるということを私たちは確認するわけです。起きなさいとの一言で死んだ人を蘇らせることができる方はもう当然のようにですね、起きなさいという言葉によって38年もの間体が動かなかったこの人を完全に癒すことができたということです。イエス様のなされる癒しは私たちが行う、人間が行う治療とは全く違うということを教えられます。もういかに現代の医学が発達していても、足の不自由な人を一瞬にして立たすことはできないはずです。まあ、私も小さい時、脳梗塞で倒れた祖母をしばらく預かっていたんですけれども、まあ、懸命のリハビリで、まあ、なんとか立つことができるようになって、まあ、それが70ちょっとの時だったんですが、その後20年間、まあ、元気に、おばあちゃんは生きたわけですけれども、どんなに医学が発達しても長いリハビリと歩行訓練があって初めて立つことができるわけです。しかしイエス様の癒しはそうではありません。一瞬にしてイエス様は病を癒す、悪いところが癒されたというだけでなく、立って歩くような力も与えられたということです。このようにイエス様は3つ目の印ですね、力ある言葉によってこの人を癒し、ご自分が神の子メシアであるということを証明されました。でイエス様はこの技を証明するかのように、起きなさいでこの人を立たせ、床を取り上げて歩きなさいと命じられました。まあ、床というと日本では重たい布団をイメージしますけれども、まあ、この時代は通常藁で作られていたそうです。ですから健康な人だったらもう簡単にくるくるって丸めて肩に乗せて運ぶことができたそうです。おそらく彼は床を取り上げてですね、くるくるっと丸めて肩に乗せて家に帰っていたのだろうと思います。さて、ここまでで出すと、まあ、それな他の癒しの記事と同じようにですね、あめでたしめでたしとなるわけですけれども、この話には後日談があります。今日は5章の9節の最後の1行しか読みませんでしたが、ところがその日は安息日であったと書いています。この中部の人が癒された、まあ、同じマルコの福音書の2章の方では中部の人が癒された時、人々は驚いて神をあがめたと書いています。なんて素晴らしいことだと人々は神をあがめたと書いているんですが、この奇跡が起こった時人々の反応はどうだったでしょうか。まあ、ユダヤ人と書いているのはユダヤ人一般というよりはユダヤ人の指導者たちという意味ですけれども、10節をご覧ください。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。この38年もの間苦しんでいた人が癒された、なんてすごいことだ、なんて素晴らしいことだと神をあがめるのではなくてですね、今日は安息日ですよ、床を取り上げて歩いてはいけない、 まあなんとも冷たい言葉だなと思います。ユダヤ人の指導者たちにとって問題だったのは安息日に床を取り上げて歩いたということだったんですね。まあ、確かにユダヤ人の戒め、まあ、これは聖書にそう書いてるわけではありません。安息日にはしてはいけないことのリストがたくさんありました。それは、まあ、ただ立法はですね、安息日を覚えてこれを聖とせよとだけ書いてるわけですが、ユダヤ人たちはしてはいけないことのリストをたくさん作っていました。その中に床を取り上げるということがあったそうです。つまり安息日にしてはいけないことをこの病人、治った人はやったということです。病気で癒された人が直面したのはこの現実でした。喜び踊るような思いでいた彼に冷や水をかぶせるかのように、まあ言ってみれば社会復帰した彼にですね、いきなりその厳しさがと直面したということです。安息日だ、徳を取り上げてはいけない。でこの後のやり取りを見ていくと、この癒された人はイエス様に感謝するというよりは恩をあだで返すようなことをしているように見えるわけです。ユダヤ人の指導者に追及された彼は、私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたんです。まあこれも、まあ、何か責任逃れの言葉のように思います。そして誰に言われたんだと追及されると、その時は確かに彼は誰かわからなかったんですね。でも後にイエス様の方からこの人にですね、神殿で出会ってくださったわけですけれども、その後自分を治してくれた人がイエス様だと分かると、わざわざユダヤ人のところへ行ってですね、自分を治してくれたのはイエスだと、まあ言ってみれば告げ口をしたということです。でこのことがユダヤ人がイエス様に対して敵意を抱いて迫害が始まるきっかけになってしまったということです。まあ、このベテスダの池で起こった出来事は本当にイエス様の深い憐れみが示されて、人々の信仰が呼び起こされ、素晴らしい御業が行われた、まあ、そういう奇跡もあります。でもそれとは違って、何か私たちにモヤモヤっとしたものを残していくように思います。何度かお話ししてきましたが、他の奇跡の場面とは違って、どうもこの出来事においては癒された人の信仰はほとんどというか全く問題にされていないように思います。そもそも彼は自分に声をかけてきた人が誰かわからなかったんですね。よくなりたいかとイエス様に言われても、なお彼はこの池にこだわっていました。この池によって癒されることしか考えていませんでした。しかしそんなこの病人に対してイエス様は権威と力ある言葉を与えて彼を完全に癒してくださったということです。このことは私たちに逆に教えると思うんですね。私たちはイエス様が力ある技を行ってくれるためには、私たちの信仰が必要なんだというふうに常日頃考えていないでしょうか。確かに主はイエス様は私たちの信仰を喜ばれます。でも究極的には信仰があるかないかということは、神様が御業を行うかどうかとは関係がないということです。全てはただ神様の権威によるものです。私たちはそのことをまず覚えなければいけないということです。古代の偉大な神学者アウグスティヌスがこの場面について説明をしているところが本当に興味深いところがありました。彼はこんな説明をしています。イエスは足の不自由な男に命じた、立って歩きなさい。その瞬間男は癒され、床を取り上げて歩くことができた。38年寝ていた男が歩いた。彼はエルサレムで最も幸いな人物となった。その後イエス様は人混みの中に立ち去られた。他に多くの寝たままの人がいるのに、たった一人だけ癒されてイエス様は立ち去られた。イエス様は言葉によって全員を癒すこともできたのに、この男だけを癒して立ち去られた。まあ戸惑いを彼は覚えたということなんですね。まあ、もちろん書いていないだけという可能性もあります。でも少なくとも聖書は この男が癒されたと伝えているだけなんですね。しかもこの男性は癒されるに値するような人だったでしょうか。イエス様を信じるどころか、この後ユダヤ人の指導者を恐れてイエス様を裏切るようなことをした人物なんですね。でもその男をイエス様は癒されたということです。イエス様の真意を私たちは知ることはできません。でも確かなことは、イエス様はあえて安息日にこのような技を行われ、ご自分のメシアとしての権威と力をお示しになったということです。でもまあ私たちには何か腑に落ちないものはあるかもしれません。でもアウグスティヌスは後でこんなことを言ってるんですね。しかしこの足の不自由な癒された人も、あるいは目を癒された盲人も、やがて死を迎えるとき、その癒しは無意味なものとなってしまう。大事なのは永遠の命と罪の許しなんだ。まあ、アウグスティヌスはそういう説明をしています。イエス様がこの後宮でこの男性を見つけたときにこう言われました。14節をご覧ください。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。まあ今日学んでいきますと、これはやっぱりイエス様の彼に対する憐れみと同時に警告だったんだなということを教えられます。でマルコの福音書2章に出てくる中部の人が癒された時、それを思い出していただきたいんですが、最初にイエス様が言われた言葉は、見よ、あなたの罪は許されたでした。まあ、あのマルコの2章の場合は彼らの信仰が称賛されていますので、まあ、そういう意味ではちょっと場面が違うのかもしれませんが、その時イエス様が言われたのは、見よ、あなたの罪は癒された。そしてその後イエス様はこの病気を癒してくださったんですね。そもそも数多い人々の中からどうして私たち一人一人が選ばれて救われたんでしょうか。家族の中で私が救われて選ばれた、私たちにとってはそれは恵みなんですけれども、客観的に見れば、第三者的に見ればこれも理不尽なことかもしれません。他に救われるべき人はたくさんいるんじゃないですか。もっと素晴らしい人、もっと神様の役に立つ人がいっぱいいるんじゃないですか。でもイエス様は私たち一人一人を選ばれて救ってくださった、まあ、そこにですね、神様の選びの不思議さと権威、そして私たちが主なる神様を恐れなければならない理由があります。そして神様がなさることが最善であるということを信じる理由があるんですね。私たちが信仰を持って近づいて、神様に何でも期待することを、そして御言葉に信頼することを神様はもちろん望んでおられます。一方、私たちは今日のエピソードのようにですね、神様はご自身の権威によってご自分が決めた御業を行われるということを覚える必要があるということです。逆説的ですが、そこに私たちの信頼の土台と根拠があるわけです。もし神様の技がですね、私たちの信仰や祈りにだけかかっているとしたら、本当に貧しい不十分な私たちの信仰と祈りというのはもう本当に、あやふやな、もう危ういものです。しかし神様がなさる御業はもう神様ご自身の権威と決定によるという時、むしろそこに私たちの信頼の土台がある。そして神様がなさることはいつも最善なんだと信じる理由がそこにあるのではないか、そのように教えられます。お祈りしましょう。